ね、多いのか。私はともすればですね、いや、祈ってます。一日に3回祈ります。朝ごはん前、昼ごはん前、夜ごはん前。と、なるかもしれませんね。でも祈りはですね、聖書は何度も言います。いつも喜べ。絶えず祈れ。つまり祈りは、語りかけることと同時に、呼吸と同じだと聖書は言いますね。霊的呼吸と言います。私たちが、ね、意識をせずに、今も皆さん、呼吸をされているわけですよね。あ、いきなり止めなくていいですよ。大丈夫ですか？ね、無意識に、例えば次の5分間私は10回しようとか、そんな考えないですね。無意識に呼吸をしているように、絶えず祈れと。私に語りかけ話をしなさい。これは意識、ね、しないレベルにまでなっていくようにしなさいということじゃないでしょうかね。つまり、祈りは私たちの命です。祈りがなければ神様との関係は育まれていかないどころか、断ち切られていくんですよね。呼吸をするのをやめたら、すべての人は死んでしまうようです。そのようなですね、祈りを私は、もう一度このところから教えられたいと思うんですね。今日のテーマは、主の救いであり、神に熱心に祈り続けていたというサブタイトルをつけさせていただきましたが、祈らざるを得ないというか、祈らなければいけないというか、まあこれはもう本当にですね、何もしないでいることはできないという状況、つまり切羽詰まった危機的状況だったということがあります。今読んでいただきましたようにですね、皆さんここはご存知かと思いますが、イエス様が復活され、昇天された後、弟子たちにその福音宣教を託されて、多くの人々が、聖霊降臨の後に、救われていったんですね。一人3000人、そして2000人。イエス様を信じる人がどんどんと増やされていたときに、でも、元々のユダヤ教の人々は、まだ救い主をね、待ち望んで、今もらえますから、イエス・キリストが救い主だというのはとんでもない話だと。その指導者、リーダーをね、何とかしてやりたい。懲らしめてやりたいという思いが、同時に蔓延していた。そういう状況だったわけです。だから、そのヘロデ王ですね、そのイスラエルを治めていたヘロデ王が、その群衆、まあユダヤの人々を、まあ自分の味方というか自分の関心、が及ぶように自分にこの目が行くように喜ぶことをした。それが兄弟ヤコブを殺したんですよね。これはゼベダイの子ヤコブというのヤコブです。そのことは12章2節3節になりますね。それがユダヤ人を気に入ったのを見てとあります。次にはペテロを捕らえにかかった。ペテロが捕らえられたわけです。ヤコブを殺したことが喜びとなったので、次はペテロだ。ペテロがですね、一番イエス様に愛された弟子と、ね、聖書を教えてますよね。で、そのペテロを捕らえて、杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えとあります。これはですね、一番人がたくさんいる時なんですよ。つまり祭りが最高潮に達するその時にペテロをですね、この殺したら、まあその敵対するユダヤの人からすればものすごくね、喜ばれるだろうというそういう、まあ、目論みだったわけですね。まあ、最大の危機だったわけです。で、イエス様の弟子たちも手も足も出せなかった。教会も何もできなかった。この世の権力に対して、教会は手も足も出ない、無力に思えたのではないでしょうかね。まあ、聖書をですね、どこを見ても、この時にですね、抗議運動があったとか、また、ね、この都道府県で下馬棒を持って、牢に押し入って、救い出そうとしたとか、そんなこと書いてないんですよね。一応ですね、弟子の中に熱心党員シモンというのがいたんですね。 まあ、会議な人もいたんですけども、ちょっと内容を潜めてたみたいですね。やっぱりちょっと、弱かったみたいですね。で、イエス様自身がやっぱり、ピースキーパーであると言われましたね。ピースキーパーというか、ピースメーカーですね。平和を生み出せと言われたので、まあ、それもできなかったんでしょうね。まあ、本当にですね、もう、悶々としたでしょうね。本当に教会は無力で弱い存在に思えたでしょう。皆さんだったらどうしますか？同じような状況で。まあ、今で言えば、まあ、リーダーですよ。私なんでしょうかね。まあ、なんかこう、ちょっとなんか、想像つきにくいかもしれませんが、まあ、なんとかしてはれろとかね、そんな風に思わないでいただきたいんですけども、まあ、ここはですね、もう本当にですね、初代教会ですから、これからですね、イエス様が言われたことを直接ペテロから聞きたい、教えられたいという思いがある。それが土台作りの時ですよね。だから、ペテロがいなくなったら大変なんですよ。つまりですね、敵は、サタンですよね。サタンがよく知っていて、ヘロデをね、本当にこの利用して、この誠の神に向かわせまいとすることを本当に自社でやっていたということです。でも教会にはですね、一つの方法が残されていた。それは最も有力な決定的な方法です。何でしょうか？それが祈りです。皆さん、私たち信仰者がね、できる唯一、しかし最も有効で、ね、決定的なものは祈りです。祈りです。アメン、そうですね。その通りです。ね。本当にそのように、皆さん本当にそうだと思いますか？私はですね、そのことを忘れちゃうんですよね。いや、あの人に言った方が、この人にね、訴えた方がいいんじゃないかと。この世の策に講じるんですよ。で、私たちはまず祈るということが与えられているわけですよね。祈りは死の世界に届く私たちに与えた武器ですよね。祈りですよ。皆さん、祈ることしかできないってつい言っちゃいますけどね。これはね、やめましょうね。なんか祈ることしかできないならば、なんかね、人間的なことをやって、もう残さ、それはできんかったからもう祈るしかできへんわ。みたいな風に、聞こえるし思ってしまうじゃないですか。違うんですよ。筆頭にあるのは祈る。だから、祈ることができるんです。そういうものですね。祈りは天の窓を開け、神様と直結するということが、聖書に何度も何度も記されてますよね。祈りは霊的呼吸、神様申し上げるということは、聞かれた神様は、そのままにはされないわけです。だから、読みましょう。中心聖句。五節を皆さんで始めながら、三、はい。こうして、ペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために、神に熱心に祈り続けていた。そうですね。皆さん、ここで私たちは、深く覚えたいんです。教会というのは、祈りの共同体であるということですね。一人が祈ったわけじゃないんですよ。ね、二人三人、我が名において集まって祈った。つまり、教会とは、罪に打たれた者たちの集まりを指しますから、教会というのは祈りの共同体。つまり、祈りというのは目に見えないもの。目に見えない神に届くもの。だから、霊的共同体なんですよ。祈りは、教会の心臓であり、エンジンですよね。だから、祈りがない教会というのは、教会と言わないんですよ。単なるコミュニティです。そこで癒しとか、ね、いろんなお世話とかなされていたとしても、そこに神が中心でなければ、また祈りがそこに詰められていなければ、それは教会と言わない。単なる共同体です。霊的共同体。キリストの共同体というのは祈りが中心ですね。そしてしかもですね、ここは、同じ目的、つまりペテロが救われるように、というですね、共通の課題に、もう心が、合わさっていたんですね。ここにもですね、私たちは、おっしゃいますね。明確に敵が定まったら、そこに心が合わさっていくということですね。だからですね、本当に、まあよくやりますね、仮想敵国を作って国をまとめるとかいう、そういう策がありますが、でもそれは策であって、でもここはですね、本当に神様はそういうふうに、まあ、追い込まれたわけですよ。祈る。本当に真の祈りを訓練するため。これは今もそうですよね。私たちはね、本当にいろんな、このですね、このいろんな不平不満とかが出てくるときの大体背景というのは、まあ、いろいろあるけども、なんかこう一応、まあ、 安泰みたいなところ。でも、本当に迫害とか、コロナの状況が起こったら、もうそこに一心に心を合わせて祈るということが始まっていくんじゃないでしょうか。だから、教会の祈りはですね、漠然としたものではなくて、この焦点を絞って祈るものだということですね。だから、全体祈祷は、ね、個々の人が自分の願い事を自分勝手に祈るではなくて、まさに、追い出しの祈りですね、ここは。ペテロのための。ペテロが本当に命が守られ、解放されるようにという祈りでしょう。そして私たちが、彼がいなくなれば、本当にですね、この、訓練されない、御言葉をいただけない、という、そういう霊的渇きがものすごくあったんでしょうね。そして祈る相手は誰でしょうか？父なる神ですよね。教会の祈りは神にのみ捧げられればならないということですね。教会が神に祈るのは当然だと言うでしょう。しかし、ね、本当に私たちは本当にまっすぐに神様だけに向いてるでしょうか。祈りながらも、一方では、あの人に聞いた方が、あの人の経験値に頼った方が、やっぱり知恵があった方が、というふうな、そういう誘惑っていうのが来ることなんでしょうか。こんなことは神様に解決できるはずがないとかですね。そういうふうに思ってしまう。現実だけを見てしまうと、そういうふうに私は弱いですからなっていく。心は言えてしまうかもしれません。皆さんどうでしょうか。私はですね、その時に聖書のいくつかの箇所を思い出しましょう。例えば、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。詩編121編の1、2節にありますね。皆さんもう一度そこにですね、心を向けていきたい。ね、天地を作られた主から来るんです。アメンと私は。ね、本当に応答したいんですよ。また詩編118編の6節からは、苦しみのうちから私は主を呼び求めた。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の宮によって彼らを断ち切ろう。というふうに約束されてるんですね。つまり、伝道の主、目に見えませんけども、確かに神様は私たちと共に歩まれ、私たちをいつも見ておられ、私たちに最善の答えをくださるお方なんだという。そこに心を向けていきたいんですね。そしてですね、もう一度この人の働き見てください。5節。彼のために、神に熱心に祈り続けていた。この熱心というのはですね、これ諦めないという意味です。忍耐強くということです。この教会全体、つまり一人一人がですね、もう祈り始めたら、皆さんどうですか？こういう経験ないですか？祈り始めたら、ね、何かこう熱くなってくるという経験ないですか？何か祈り始めたら祈りが止まらなくなるとか、祈り始めていると何か蓄えた御言葉が内からこう響いてくるとか、そういう経験ないでしょうか。祈りはですね、私たちを神様に近づけていくことの営みなので、確かにそういう人間の常識とか理屈を超えることが起こってくるんですよ。当然ですよね。冷めた祈りではありません。で、彼の中に涙を流し、声を叫び、声を上げ、体を震わせ、ね、本当に頼ることも忘れ、全身全霊を持って祈っている、そういう人たちが起こされてきたんじゃないでしょうか。私もですね、本当に真剣に祈ったらですね、時を忘れるんじゃないでしょうか。つまりですね、神様と直結する度合いが増えてくる、ということでしょうか。これはですね、祈り始めると、失う御霊が助けてくれるんですよ。言いようもない深い埋めきによって、御霊様を祈ってくださいますとありますよね。つまり、御霊様が祈るということを喜ばれるからです。そして、祈る課題が本当にですね、大きければ大きいほど、自分ではもうね、力が慣れてきます。でも、聖霊様がそれを後押しして、一緒にですね、おぶってくださる、そういうイメージです。これがですね、祈りが止まなくなるということではないでしょうか。祈れば祈るほど、聖霊様が溢れてくださって、祈りへと導かれていく。だから、熱くなり、熱くなるから、また祈り燃え、そして祈るということですね。皆さん、このような経験をですね、せっかく救っていただいた歩みですから、一度は、されたらいいと思うんですよ。私はですね、この経験を、献身のために乗っていく中で、徹夜断食という祈祷があったんですよね。私が、そして教会で。まあ、徹夜っていうから、まあ、朝まで祈ると思うじゃないですか。まあ、でもそこは9時から始まって、だいたい1時か2時ぐらいで終わるんですけども、 でも本当にですね、時間を決めて終わるんじゃなくて、本当にですね、祈り尽くした時間が、まあそれぐらい、だいたい6時間ぐらいなんですね。長いと感じなかったです。こんなに祈ることができるんだ。それまで私はですね、恥ずかしい話、まあ、イエス様は1時間でも祈っていることができないのかと言われたので、まあ、1時間を目指していったのは、いつもだいたい15分くらいで終わったんですね。皆さんそういう経験ないですか？だから、祈らなくちゃいけないっていうふうになってたんですよ。でもですね、その時は本当にですね、自分のこれからの悩みとか、まあ、本当に、ね、いろんな責任が変わってきますよね。双子が与えられるとか、ね、本当に一回もいいやなんていうとか、本当にこれは人間技の小手先では無理だな。神様どうか力をくださいとですね、で将来どうしたんでしょうかって祈っていく時に、どんどん祈りが、本当に言葉が出てくる。そういう経験をしました。そしてですね、その時は断食をしてたので、この断食もですね、聖書に随所にありますよね。これもですね、なければないようで、断食はでも、本当に五感が研ぎ澄まされます、これは本当に。だから神様がわからないとか、祈りがなんか満足してるというふうな、もしそういう時間をずっと持ってられたら、これは神様が責められることなので、本当にですね、されたらどうかなと思いますね。つまりですね、その食欲を足すということは、その分神様に向くんですよね。そういう方々がいたんでしょう。全体でペテロが救われるために祈っていた。そして、しばらくしてやめるようになって、諦めずに祈り続けていた。つまりですね、祈り始め、祈り続け、祈り抜くという、この姿勢の中で彼らは祈っていたわけです。皆さんどうでしょうか。個人的にですね、祈りができなかったとしても、共に祈ったら、それがね、励まされる、会うことができるんですね。教会全体が祈っていることによって、慰められ、励まされ、支えられ、そしてまた祈る力をいただけるんですよ。個人のね、願いとか思いであれば、個人が失望してしまえばもう祈れない。しかし、教会全体の願いであれば、教会として祈り続けることができるんですね。私はどうでしょうか。そのような祈りをかなり、ね、持ってるんじゃないでしょうか。祈りすぎたいと思うんですね。そしてここでは、ペテロのために祈っていたと言いますね。先ほどもちょっと触れましたけども、サタンはね、よくわかっています。誰を狙ったらいいか。リーダーですよね、これは。だから今もそうですよ。やっぱり何回ながらですね、やっぱりですね、このリーダーを、本当にですね、この骨抜きしたら、もうそこから御言葉の、ね、本当にこの、すすめが、また私がなくなっていくので、もう、教会が、土台がなくなると言っていいでしょうか。今もそうですね。だから、その、リーダーがしっかりイエス様に立って、まっすぐに命の言葉を語り、混ぜ物をせず、というふうな祈り。大胆に語ることができるように、パウロも祈ってくださいと言ってましたね。だから、ぜひともですね、続けて、この放送のチャペルは、教育者のために、祈り続ける教会で、当てていただきたいと思いますね。牧師はいずれ変わりますよね。何年か経てば。でも、そういう、教会やりたい。ね、互いに。まさにここからそういうことが教えられます。それはですね、サタンは誰を陥れているか分かっているからです。そして互いに祈っているのもそうですね。そしてですね、もう一度五節見てください。ここがね、私たちはすごく覚えたいところですね。五節。じゃあ前半見ましょうか。前半3、はい。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。そうですね。閉じ込められていたんですよ。皆さんですね、どういう状況かお分かりでしょうか。4人1組の兵士4組に引き渡して監視させて書いてますよね、4節で。つまり16人もいたんですよ。監視。ね。そして牢の一番奥深くに、ね、この捕らえた。皆さんどうですか、人間的に見たら。希望ありますか。これはあかんの。ヤコブも殺されたし、こんな厳重に監視もあって、捕らえられたら、もうこれはヤコブの次にペテロになってしまうなと。人間的に見たらもう絶対絶命の状況ですよね。つまりですね、捕らえられて閉じ込められていたんですよ。ね。皆さんどうですか。でもですね、私たちも、ね、これを霊的な視点で見るときに、牢に閉じ込められるほど、がんじがらめになっていたものでしょうか。つまり、罪の、この世の、いろんな人の目の縛りを受けて、牢に閉じ込められてきた人でないでしょうか。もうかつての私を見ても本当にそうだと思いますよね。人の目ばかり気にする。ね。 日本は皆さん、世間様という神がいますから、気をつけてくださいね。世間をお騒がせして申し訳ございませんでしたというふうにみんな言うじゃない、言うじゃないですか。世間様ってみんな言います。逆に、お騒がせしなかったらいいんですよですね。そういう国なんですよね。だから、赤信号悪いんですけども、ルール破りですけども、みんなで渡ったら怖くないっていう、そういう思考が。ね。だから、世間様っていう、そういう見えないね。別にこれ、何かこう、組織だったものではありませんから、だから選挙は進まないとも言われますよね。世間様なんですよ。でも、そういったものに縛られたでしょ、私たちは。でも、そこから、つまり、罪の奴隷です。やってはいけないことが、分かってでもやってしまう罪の奴隷状態から解放されていく。まさにですね、私たちも、そういう解放を与えられたものでしょうか。福音は、罪と死からの解放とロマンと書いてありますね。また、ヘブル2章の14、15節。ここちょっと明らかことありましょうか。ヘブル2章の14、15。ヘブル2章の14、15。じゃあ、ここ読める方で一緒に読みましょうか。では、読みましょう。ヘブル2章の14、15。では、3。はい。そこで、子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながられて、奴隷となっていた人々を解放しかさるためでした。アメンです。そうですね。まさにですね、この、天上となった神様は、悪魔という死の力を持つ者、サタンを滅ぼして、一生涯死の恐怖というのは私たちですよ。肉体があるからね、死というものを怖いんですよ、私たちはね。正直私たちはみんな死を恐れますよね。人間すべて。だから死が怖いから、医学とか科学を発展させてきたんじゃないでしょうか。でもそういう恐怖に備えて奴隷となっていた人々を解放してくださった。まさにこれがイエス・キリストの十字架の復活という解放なんですよ。ね。まさにその解放を神様私たちに与えられたし、与えようとこれからもされてるんですね。まさにそのことをですね、私はこのペテロの御使いによる解放から見るのです。皆さん人間的には絶対これ無理だというふうにね、確認しましょうね。16人ですからね。そしてですね、なんとですね、そこから、まあ、神様はどのように救い出すかということをね、6節から書いてあるんですが、先ほど読んでいただきましたから、もうわかりますでしょうか。まさにですね、もう殺されるその日の前ですよ。ね。前夜、ペテルは日本の鎖につながれて右手、左手つながれて二人の兵士の間に寝ていたとありますよね。皆さん、まあでもちょっとすごいなと思うところありますよね。ペテル。寝ていたんです。皆さん寝れますか？もう、ヤコブが殺されたのは知ってるし、次は自分の番というのもまあ、わかるでしょう。よっぽどずーというのか。ねえ。でもね、私はここで思うんです。皆さん思われます？ああ、誰か似てるな。あの人とかじゃないでしょ？誰か似てるなって。イエス様ですよ。ねえ。イエス様のガリラのね、海が大荒れの時に、ねえ、水が入ってきて、沈没した時に、弟子たち必死でこうパニックになって、水をかき出していましたよね。私たちがもう死にそうになっているのに何とも思わないんですかってパッとイエス様見たら寝たはったんですね。友の方で、友ってわかります？先に沈むところからですよ。そこにいて寝たはったんです。つまりですね、イエス様は地なる神様に全幅の絶大なる信頼をされていたということがわかりますよね。同じようなマインドで、ペテロはいたんではないでしょうかね。だから寝ていた。つまりですね、肉体がなくなっても私はイエス様と似てるんだ。まさに信仰者のこれはモデルですよね。私たちも目の前のいろんなね、自分の命の危険にされた時に、もちろん一喜一憂するでしょう。でも、私たちはふと天を見上げたらね、こういう心になれるんですよ。何度言ってますように、死というのは通過点なんです。ね、ここに私たちは大きな声でアメンって言っただけですね。通過点なんですね、これね。そうですよね。だから凱旋式って言うんでしょ。つまり私たちはですね、 死後の世界も含めた永遠という世界に入れられたものなんですよ。ペトロはね、まさしくその通りに出た。だから寝れたんですよね。でもですね、神様の御心は違った。この時にまだペトロを地上から奪いたくなかったんです。なぜ？リーダーだから。まだ弟子たちが十分に育ってなかったからです。ペトロを通して、イエス様が言われた言葉をリアリティを持ってね、そのまま伝える存在が、ペテロしかいなかったからですね。一番近くにいたのが。まあ、この後13、4年してからペテロはね、殉教していくんですけども、この時ではなかった。で、具体的には死の使いが現れと7節以降になりますね。そして脇腹を届いて起こしたんですよ。ね。脇腹を届いて皆さん起こされなければいけないというのは、めちゃめちゃ熟睡してるってことです、これね。どうですか皆さん、そんな起こされ方されました？こうやってドーンってこれ、脇腹を、まあ、叩いて、まあ、蹴ってかいませんね。叩いて。でも、脇腹を叩くっていうのは、よっぽど熟睡ですね。起こして、そして、急いで立ち上げなさいと。そうすると、鎖が彼の手から落ちたとありますね。そして、帯を締めてというふうに、順々に神様はご命令されるわけですよ。ね。そして、最終的には、十節で、門が一人でに開いたとありますね。まさにですね、神様のこれ、ミラクルな技が起こったわけです。皆さんどうでしょうか？ね、ここを読むときに、どう思いますか？こんなバカなね、おとぎ話みたいなことが起こるのかと思うかもしれません。でも皆さん、ここを読むときに、ね、私たちはどういうことで読む必要がありますでしょうか？ここ、以外の、もっとすごいミラクルありましたよね。光あれと言われたらこの天地が作られた。そして、あの、モーセ率いるイスラエルの200万の民が、目の前が海であったときに、後ろから敵が追ってきたとき、両手を挙げたとき、海が二つに生まれた。そして何よりも死に打ち勝ってイエス様が復活された。ね。つまり、光あれと言葉一つで、この天地を作られた主なら、こういうことは本当に、お安い御用というか、簡単だというふうに私は受け取っていきたいと思うんですね。確かにこれはですね、超自然的なことですよ。でも、全能なる神はこういうことはできるんだということですね。皆さん、どうぞ、信じておられるでしょうか？本気で。ね。私はですね、このことを覚えたい。その鍵は、祈りですよね。祈りというのは、お話しすること。そして、祈りというのは、霊的な呼吸。そして、祈りというのは、もちろんですね、祈りを通して、私たちの中にあるいろんな罪、神が喜ばないことを考え、語り、行うようなことを示され、悔い改めていくでしょう。つまりですね、祈りというのは、自己中心の心が神中心の心に変えられていく、神の心に合わされていく営み。これが一番大きな祈りの、中心的なことですね。祈りとはっていう。自分中心の心が神中心の心へと変えられ、神の心に合わされていく。つまりですね、もともとここで神様はペテロを救うということはもう考えておられたわけですね。でも彼らは、ね、本当に、このような危機迫る祈りを捧げる人があったんです。こういう状況に神様を追い、ね、この追い込んで、それは彼らは祈りの訓練が必要だったからですね。その証拠にですね、神が介入されたタイミングがいつだったですか？前日なんですよ。もっと前でもよかったはずです。ね。で、神様はですね、直前っていうのが多いんですよね。思い出しますか？アブラハムにイサクを作業したときに、神様がいつ止めたか。振り下ろしたときですよ。もっと前から言ってなって思う人いるでしょ？だってね、そう思いません？なんかなんでここまで、そこまでってね。でもね、それは、ね、私たちがとことん神様に従うのかということを神様はレッスンするためなんですよ。ねえ。もっと前だったらね、私たちが神様からその後、信頼する度合いが減るってことですよ。なんとかなるわって思っちゃうんですね。違いますね。本当に私たちが切羽詰まって自分の思い、願いを伝えていく、祈りの訓練です。で、このですね、プロセスから、私たちはいくつかの原則を教えられます。 まず一つ目は、継続した心合わせた祈りが背後にあるということですね。神の御手が働くということにおける原則。二つ目はですね、主のタイミングは絶妙だということです。ヘロデが殺そうとした前日に救いが、神の介入があった。三つ目はですね、主は助けの道を用意されるということです。そして四つ目が、その道へ歩み出す応答が必要ということですね。皆さん、全能なる主ですからね、ペテロを瞬間移動させることもできたはずですよ。ピュッと消してね、ピュッとこうね。でも、わざわざ起こして、靴履け、ね。上着着ろ。ね。ついてこい。ね。そういうことを、これ、まあ考えたらちょっと邪魔くさいかなと思う人いません？ね。全能な神だったらね、もう一瞬、パッとこう、消して、パッとこう。って、もちろんおできになるんですよね。でもなぜこんなことされたことなんですか？それは、自分の足で立って、神に従って歩むということのレッスンですよ。つまりこれ、応答、従順、従うレッスンですよね。ここでね、靴履け、嫌やとかね。服着ろ、嫌ですって。暑いんでとかね。そんな、こう自分のわがままを通した。この、宮沢を体現できなかったことですよ。でも、安全な場所に連れて、初めて我に返って、今確かに分かったっていうことですね。まあ、ペテロ自身も幻なんだろうかというふうに思ったみたいです。皆さんどうでしょうか？この一連の流れ、先ほど言いましたよね。牢に閉じ込められていた、まさにかつての罪に縛られていた私たちでありますよね。私たちもイエス様と出会いました。ね。イエス様と出会って、今一緒にイエス様が歩まれてますよね。まさに御使いがリードされてますよね。で、靴履け、上着着ろ、ついてこい、と言われているように、神様が御言葉を一つ一つ与えたことを通して、これに従え、これで歩めと、皆さん一緒に聞いてるんじゃないでしょうか。まさにですね、このペテロの救出の歩みというのは、私たちが今歩んでる歩みと重なるんですよ。ね。最終的にここどこ行ったんですか？安全な場所。私のっていうのは安全な場所はどこですか？完璧な安全な場所。御国ですよ。もう死がない。罪がない。闇がない。争いがない。主と共にひたすら交わる。ね。私の今の価値観では計り知れない場所があるんですね。これが安全な場所。つまり天の御国です。だからね、今私たちはこの歩みをね、してるんですよ。聖霊様と一緒に。そのことを覚えましょう。だから、ね、靴履きなさい。帯締めなさい。これ意味がありますよね。帯締めるのは信仰の帯とかね。靴は何ですか？平和の福音を伝えていく足ですよね。そして、ね、その本当に上着を着る。これは上着というのは聖書にはイエス様を着るとかいう意味がありますよね。本当に清い衣を着るとか。本当に私はですね、そのように神様と共に歩むんだ。つまりですね、自分が先に立っていったわけじゃないです。見つかりの人に立ってついていったんですよ。ね。だから、いつも私の前には、横には、後ろには、神様が共にいるということです。皆さん、絶対ですね、追い抜かないように。追い抜く人いますか？うおーとか言ってね、ふっと見たら、あ、イエス様ずっと後ろの方見て、すいません、言うて。そういうことないですか？つまり、自分中心に、自分が先にイエス様ついてきなはれ。遅いですね。みたいなそういう歩みは違うんですよ。さあ、これ本当にですね、意識しないと知らないやりそうになってるんですよ。誰がそうさせてるか、サタンです。こういうのですよ。すり替えるのめちゃめちゃ上手いですから。だから私は本当に神中心なのか、御言葉が本当にそこにあるのか、そして御霊が流れていただきやすい器なのかということをいつもいつも吟味しないと。祈りを通して。私は、良かれと思ってやってることが、実は神様を妨げている働きになっているんですよ。いいことイコール死のいいことは限りません。そのことも私はここから教えられたい。見つかりが先で、ペテロが後なんです。しかもですね、幻を見てるんじゃないかという、要するに意識があんまりなかったことですよ。あんまり意識がありすぎてもダメなんですよ、皆さん。ね。きっちりとかちゃんとか、もう意識がこうだとか言うのだと、神様はこう意見言うと、いや、私こっち行きますな、みたいになる。だから、ね、皆さん、ね、こう、まどろんでいったみたいでしょ。だからまどろむぐらいはいいんですよ、皆さん。ね。本当に、このまどろむぐらいというのは、ね、御言葉に従順とか、この素直ってことですよ。 これがマドローってことですからね。霊的に、信仰的にマドローってことはそこですね。だから自分がこうしたいっていうのを先に持ってきて、それを神様に納得させる歩みではなくて、神様が言われることに従っていくと、ね。これがこの救いのプロセスですよ。で、その後、どうだったんですか？最後見ましょうね。熱心に祈り続けてたこの教会。どうだったでしょうかね？皆さん読みましたよね？わかりましたよね？なんとペテロが、この祈っていた、まあ、マリアの家って書いてますね。家で、に来たんですよ。で、ペテロがトントントンって叩いたら、ロアという女性が応対できた。ところが、ペテロの声だとわかると、喜びのあまり、門を開けもしないで。奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることをみんな知らせた。まあ、おっちょこちょいというかね。まあ、面白いですよね。まあ、これでもわかりますよね。でもまあ、突っ込みたいところは、開けてから行ったらいいと思いますね。でも、それができないぐらい、すごかったんですよね。そして、うわ、ペテロさんの声がしました。帰ってきたんですっていうふうにですね、祈ってる人たちにこう言ったわけですよ。15節。そしたら、15節。読みましょう。3、はい。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。そうですね。誰も信じずですね、あなたはおかしくなったんじゃないかというふうに言われたんですよね。皆さん、ここからですね、祈ってたんちゃうんだと思う。わけですね。何祈ってたんって。皆さん、そう思います。つまり、ね、それが一つ思いますね。だから、不信仰な、まあ、まさか、つまりね、おそらく、ペテロを救ってください。ペテロのに危害を及ばないように、祈りました。まさかですね、ペテロが、こう、牢屋から解放されて、自分の家に来るなんていう祈りは、してなかったんでしょう。つまりですね、私たちここで覚えたいことは、ね、本当にですね、この、直ちに祈りが聞かれるという現実についていけないという不信仰があるということですね。と同時に神様の技っていうのは天が地よりも高いんです。神の上は異なるんです。はるかに異なる。これもアメンと。いいですね。だから神様はね、私たちのね、思いをはるかにこれ、すごい方なんですよ。だからね、ついていけなかったんですよね。そういうことです。ここは皆さんいかがでしょうか。ね。でも、ペテロは、ね、静かにさせ、主がどういうふうにして私を救いだったかを話して聞かせた。そして、結果的に、24節、主の御言葉はますます高いなり広まっていったとあるんですよ。その前にですね、ヘロデが無心させて死んでるんですよね。すごいですよね、これ。ね、もう演説振るってみんなが聞き入って、おお、神の声だって言った途端にピッて言って、ピッて言って死んじゃった。すごいですね、このところ。みんな呼んでください、最後までね。神様はね、生きとられます。舐めたら飽きませんよ。その神様がいつも一緒でしょ？こんなすごいことないんじゃないですか？皆さんね、祈りはね、気休めでも何でもありません。呪文でもありません。つぶやきでもありません。天の神に届くんですよ。アーメンですよね。その祈りを私たちは、することができる。しかもですよ、皆さん、旧約時代も祈りはありましたけども、より明確になったんですよ、新約時代。なぜ？それは、私が道、真理、命です。私を通していなければ、誰一人、死のもとに来ることはないってイエスは言われたんですね。だからイエス様の皆によって、インジーアスネームというふうに祈るんですよね。だから祈った言葉が、ただ読むんじゃなくて、どこにかわかんないんじゃなくて、確実に、地の神のもとに、バシッと届けられていく。住所を書かずに手紙出すみたいなもんだったんですよ、今ではね。でも、ビシッと書いて出す。神様は全部聞きと、受け入れて、最善の答えをくださる。でもそれは、あなたの願うことばかりではないってことです。でも神の答えは最善だってことですね。そのことを私は覚えたいですね。だから私はこの主の救いを通して、ペテロの救いを通して、私たちも今、ペテロなんだってことを覚えたい。ね、そういう意味でペテロです。だから大事なことは、ペテロは本当に神に従っていく、純粋に。そしてその周りは、そのために祈り続けていく。だから互いに祈り続けていくってことですよ。その時に、私の思いをはるかに超えた死の素晴らしい宮座が起こるということをね、実際的に体験しましょう。最後にですね、一つの、数年前に聞いた証をお伺いします。まあ、これは実際あった話。僕、たくさんこういう話聞くんですけども、アメリカの宣教師がアフリカの小さな村の診療所で宣教師として働いていたんですね。で、彼は2週間おきに町まで生活物資や診療所で使う薬の買い出しに行く人だったんです。自転車で。で町に出て再び村に帰るのに2日かかり、途中野宿をね、しなければならなかったんです。 で、この宣教師がいつも決まって町に買い出しに行くのを知っていた町のこの、いわゆるギャングですね、悪者たちが、この宣教師をね、襲って、この金を奪おうと計画していたんですね。で、野宿して寝込んでいる宣教師を見つけて襲おうとしたときに、その悪者の一人が、ね、したんですけども、その宣教師の前にですね、26人のガードマンがね、いるのが見えたそうです。こうやって守ってたんですね。だから、これは勝ち目ないわと、ね、思って、こう逃げてしまったそうですね。そういうことがあったそうです。で、その数日後に、この宣教師がまた町に行ったときに、その押そうとした者の一人が喧嘩をして、怪我をして倒れてるのを見たんですね。で、宣教師はその人を解放して、手を取り合って、まあ、福音をね、もちろん語り流した。その時に彼の声が開けて、実はあなたのことを押そうと私してたんですよ。というようなことを言ったそうですね。で、あなたの周りでもね、26人も声がいたので、押さなかったんです。って言ったら、その宣教師は、私、いつも一人ですよ、と。そんなね、ご縁、ね、そんな26人もね、雇いませんしね。そんないません。で、えらい不思議なことがあったなと。でも、主が守ってくださったなと思って、母国に帰って、デピテーション、選挙報告をして、こういうことがありましたということをね、自分の教会で、はかししたそうです。そしたらですね、その聞いていたその教会の人がですね、まあ、ある人が興奮して、それいつ起きたんですかと、聞いたそうですね。そしたらですね、多分、まあ、時差があるので、何月何日のこの時ですって言ったら、そうですか。あなたがね、そのギャングに襲われたちょうどその時間、私はあなたのために祈っていたんです。で、その時ね、祈っていた人、ここにおられるんですよ、ちょっと立ってくださいって、立った人数が26名だったんですよ。本当にですね、この宣教師、またそういった人は本当に主の皆をあがめたんですね。今もこれは、ね、数年前の話です。こういうことがいっぱいありますので、これは、やはりですね、本当に、自分の力に頼っていこうとする先進国であまり聞かない証ですね。でも本当にですね、そのような神と直結していく、また危機的状況が普段からあるような国では、よくこういう証は聞きます。皆さんそうじゃないでしょうか。ね、毒を飲んでも死なずっていうね、御言葉通り宣教師の人が、明らかに毒飲め、そしたら、この宣教師を通さないというより、どんな、でも大丈夫だったとかね。そういう証はよく聞きますね。今も主は生きておられるからですね。その主に私は祈ることを覚えて、ね、私は本当に不信仰で、ね、まだまだ欠けの多いものです。でもその不信仰さも神様はよくご存知で、私たちを受け入れくださっています。彼らがね、祈っていた以上のことを経験して、驚いてしまったように、でも、彼らは、この後、福音を伝える福音者として、宣教師を持ち上げていったように、私はますます、ね、主を信頼し、主の御声を聞いて、本当に愚かですが、この小さなものを主を用いてくださいと、いつもね、主に乗って、主の使命を果たすものとなってきました。これは大人ばかりじゃなくて、お友達もですね、もうここにいるみんなそうです。つかさるところで、神様たちを、あなたの手足として用いてくださいと、祈っていくものとなっていきましょう。必ず、祈ったらね、何かが起こりますよ。何かが起こります。どんなことかわかりませんが、起こりますね。神様があなたを通して与えます。これを霊的期待感と言うんです。この教会では毎週水曜日祈りの日を設けています。朝10時から、4時からお友達の祈り会、夜8時から、3度、ね、3度もって他の人言うかもしれません。でも、3回も祈れる。ね、素晴らしいでしょうか。そこでお友祈って、神の素晴らしさをもう一度見上げて、祈るものとならせていただきましょう。祈りましょう。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。神様は今日祈りの力を改めておっしゃいました。感謝です。その祈りが私たちに与えることをありがとうございます。どうか諦めずに祈り始め、祈り続け、祈り抜くものとならせてくださり、あなたの祝福と素晴らしさ、あなたの本当に福音の恵みを使わされるところで流していくことができる姿をますます整えてください。感謝してイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。応答の賛美を下げ出しましょう。新聖歌421番持って詩を賛美出します。